社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第139回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで、季節はもう10月末ということで、ハロウィン真っ只中ですかね。
そうですね。
ね、ハロウィン、なんかハロウィンらしいことしますか、岡本先生は。
ハロウィンらしいことですか。
はい。
渋谷を避けて通る。
確かにハロウィンらしいですね。でも渋谷もなんか去年ぐらいからちょっと静かになりましたよね。
ねえ。うん、まあなんかすごいあれになったんでしょうね。うんうん、そうなんですよ。
ね、
もそう。さすがに街は歩きたくないですけ
ど、ね。歩きたくないですけど、まあでも仮装してる人たちからしたら渋谷もあれもまた風物詩というか良かったんでしょうけどね。
そうなんです。
まあでも危険だからしょうがないのか。
うん、ニュースとかで見て楽しんでたんですけどね。
そうですよね。今どこに集まってるんですかね、うん、ハロウィンの人たちは。
ね、つまんなくなっちゃった。
つまんなくなんかそれも寂しいですけどね。
どうなんでしょうね。
なんかね一つのなんか何かしらの経済が動いてたはずなので。
確かに、
ね、ハロウィンも、ね、うん、してたもんじゃないと思いますので、ぜひ皆さん仮装をね、今年はしていけたらいいんじゃないでしょうか。はい。はい、
そうですね。
というわけで、はい、はい、じゃあ今日も相談が届いておりますので答えていただこうと思います。はい、今日の相談こちらになります。都内でネイルサロンを10店舗経営しています、現場の社員が頑張ってくれているので業績は順調です。現時点でもスタッフの稼働率は高いですが、数年前からスタッフ不足で予約枠はあるものの対応できるスタッフがいなくて、会社全体としての稼働率が上がりません。人が増えればその分利益になるので採用活動には注力しているのですが、なかなかに厳しい状況です。以前でしたら広告を出せば募集はあったのですが、最近は応募自体が減ってきてしまい、媒体の営業さんからは給料レベルを引き上げないと難しいですねと言われますが、なかなかに厳しい状況です。本当に人手不足ですね。どうすれば人が取れるようになりますか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なるほど。よく最近、まあ、耳にする話題ではありますよね。人手不足。
はい。
岡本先生も人手不足を考える会やってますけども。
はい。もうずっと耳にしてる話題ではございます。
そうですね。
はい、これに関しては、採用、やっぱりね、うん。そうなんですよね。
広告を出しても集まらないわけですね。
うん、集まらないですね。まあ、まあ、本当にね。まあ、その、もう、前提は前から言ってるようにね。人がいないですからね。うん、特に優秀な人は。争奪戦になってるんでという話になってしまうので。
なるほどね。
はい、まあ、あれですね。ちょっと今まで、その採用というところに関してはね、はい、この番組でもね、危機感はあります、みたいなね、大変ですよって話はしてたんで、うんうん、ちょっとそこをね、うんうん、整理してお話をするということもなかったように、ふとこの投稿を見て思いましたので、はい、ちょっと、いつも私がお話をさせていただいていることを、まあ、今回と、うん、ちょっとそれだけでは足りなそうなので、次回に分けてですね、スペシャルバージョン
で。今までなかったですね。
はい。
はい。
まあ、そんなスペシャルじゃないんだよっていうふうに思われちゃうと、その時は意見ください。全然大したことねえじゃない
です
か。
スペシャルです。スペシャルです。
スペシャルで、スペシャルで。
行きましょう、皆さん。
じっくり、はい。はい、じっくりお願いします。
はい。
まあ、あれです。で、まあ、まず、今日はそういう意味で言うと、基本的なというか、まあ、この番組聞いていただいている方はそれは分かってるよという方が多いんじゃないかなとは思うんですけれども、
はいはい、
そんなお話をさせてもらいたいなと思います。まあ、うん、分かってるよ、何言ってるんだよ、お前そんな偉そうなこと言うなよというふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ちょっと一度ですね、メッセージを聞いていただいて、うん、ご自分の会社のことを本当に真摯に、うん、分析していただいたらいいのかなというふうに思います。で、それは、やっぱり、その、現時点で人が取れてない 媒体に出しても、なかなか人が来ないということでいくと、うん、やっぱりこう、なんていうんですかね、言い方は、語弊があるかもしれませんけど、はい、小手先だけのことをしても人は取れませんよということだというふうに思います。で、まあ、小手先なのかどうかというのは、まあ、工夫の余地というのはいくつもあると思うんですけれども、はい、その、工夫の余地をする前に、やっぱりもっと根本的なところを高めていく努力も、うん、まあ、する前にというか、同時並行で、売りしてっていただかないといけないなというふうに、いつも思っております。うん、まあ、会社の魅力だったりとか、企業の体力というものを、もっとつけましょうねという、はい、まあ、その言葉に尽きてしまうんですけれども。
なるほどね。魅力のある会社で、期待力のある会社だったら、人は、やっぱり集まりやすくなる。選んでもらいやすくなる。
そうですね。なるほど。と思いますので、まあ、どっちが先かという話にはなってしまうとは思うんですけど、でも、逆に言うと、その、体力がない、魅力がない、魅力が乏しい会社でいくら工夫をしても難しいんじゃないかなっていうふうにいつも思ってます。
なるほどね。
うん。で、その、ちょっと、伝わるかわかんない。こんな例え話をいつもさせていただくことがあるんですけど、ほうほうほう、まあ、なんだろう、その、最近全然違う視点になります。違う例えですけどね、うん、はいはい、日本ってスポーツ強くなったじゃないですか。その、全般的に。その、
うんうんうんうん、ね、確かにそうですね。
大谷君が大リーグでもちろん活躍し、うん、まあ、ね、バレーとかもあり、はい、ね、あと何、サッカーなんていうのはね、うんうんうん、まあそう。海外に行ってる方が多くなって。で、実はそのラグビーというのもですね、結構強くなってるんですよ、日本。
数年前からね、そうですよね、確かに。
そうなんです、そうなんです。うん、で、実は、またまた実はなんですけど、私、もう、何十年前、40年近く前になるのかな、うん、高校生の時はですね、実は、うん、ラグビーをやっておりましてですね。
ほう、岡本先生、ラグビー部なんですか、まあ、
高校生の時はそうでした。
まあ、全然イメージない。
地方の公立高校の、あれでしたので。
びっくりなんですけど。
はい。まあ、それはどうでもいいんですけど。はい、はい。それはさておき。はい、はい。
さておき。
で、まあ、だから当時から、ラグビーは応援してたんですけど、はい、今から比べると、もう超弱かったんですね、やっぱり。で、特に日本代表なんてもう見ていられなかったという話で、はい、たまにね、最近の日本代表の話をするときにも、何年前かは屈辱的な負けをしましたみたいな話がね、あったりとかして、うんうん、まあ、海外の強いところに100点差で負けたりとかですね、そんな話も。
そんな点差開くんですか、ラグビーって。
うん、まあ、それもテストマッチですからね、代表同士が戦うとっていう話だったんですね。
なるほどね。
で、まあ、当時僕も覚えてるのは、まあ、これは私のその記憶がちょっと曖昧な部分あると、まあ、基本的にはそうだったと思うんですけど、当時覚えてるのは、はい、まあ、私たちのラグビー部もそういう方針のことを覚えてたんで、よく覚えてるという面もあるんですけど、はい、まあ、日本人は体がちっちゃいと。
うんうん、
海外の人に比べて。はいはい、だからちっちゃいなりに、その日本なりの戦術を組み立てないといけないんだみたいな感じが主流だったのかなというふうに思うんですよ。
はい。
だから、まあ、なんていうんですかね、わかりやすいお話をすると、まあ、すばしっこく、走んないといけないよという話に、
うんうんうん、はいはい
はい、まあ、ね、そんないいこと言ってないよって方はいるかも、そんな、わかりやすく話をすると、そういうような状況だったと思うんです。うん。でも、まあ、結局、やっぱり全然通用しなかったというのがあってですね、で、まあ何年も、さっき申し上げたように屈辱的な対歯向けをしたりとかみたいなところがあって、うんうん、まあこの間非常にその、はい、頑張って変えてこられる方々がいたりとかして、方針も転換したのかなと思ってまして、うんうんうんうん、で、本当に何年も結構前になるんですけどね、その日本が、ワールドカップで、予選だったんですけどね、強豪チームを破ったというのがあって、で、まあ私その時の選手とかを見て、本当に驚いたのは、もうガタイがでかいんですよ。日本代表が、
うんうんうん
うん。本当にもうガタイでかい。それが一番変わったんですね。で、ご案内かもしれませんけど、ラグビーってポジションが分かれてて、まあ要は、フォワードとバックス。で、ボールをこう、もうキャッチしたりとか、まあ、フォワードがバルト肉弾戦をやって、バックスがっていう形なんですけど、で、その、ボールを確保するためには、こう、ね、その、モールとか、スクラムとかがあって、で、割と、その、モールって、体のでかい人と星が、フォワード同士が集まって、で、そこからいかにハンターマンを供給してみたいな話だったんですけど、その、試合は、 そのフォワードがモールでも勝ってたんですよ。
へえ。
だからやっぱり海外の人たちにそのもう本当に体格勝負、まあ体格で言うとそうは言ってもね、その平均体重とかで見たら当然劣っちゃう部分はあるんですけど、
うんうんうんうん、
でもそこでこう押してたりとか勝ったりとかっていうのがあってすっげえ強くな、それが変わったなっていうふうに思って、
ね、
でそれでやっぱり今あの強くなってるんですね、そういう意味で言うと、うんうんうん、だからまあ本当に近くで見たりとかするとね、すっごいすごいっすよね、すごい人たちが多くて、まあやっぱり当時の僕のイメージのある代表選手とも体格自体が違うなみたいな感じですよね、
うんうんうんうん、
だと思うんです。でまあちょっとその分かりづらい事例になっちゃったかもしれないんですけど、何があれだったかというと、その、うん、だから多分もうがたいがちっちゃいということを前提にして、
はい、
でそれでなんとか勝とうみたいな考え方は今全然ないと思うんですよ。
ああ、ラグビーがね、日本ラグビーが。
はい。はい。イコール、だから、ガタイもとにかくでかくして、
うん、
その上で、こう、うん、どう戦っていくかみたいなことを考えましょうというところに手をつけて、この何年、もう何十年かだと思いますけど、その、戦えるようになってきたんじゃないかなと思うんですね。
うん、うん、うん。
で、最初に申し上げた、その企業の魅力を高めましょうっていうのは、そのがたいがちっちゃい中でいくら勝とうと思っても勝てない日本代表みたいなことをしてませんかみたいな、そんなメッセージ。
なるほどね。
なんですよね。
なんか戦略的にはなんかありな気がしちゃいますけどね。小さいながらの戦い方をしようみたいな。
そうそうそう。小さいながらの、ね、戦い方をしようっていうのはもちろんあり。うんなのかもしれませんけど、うん、まあそれで通用しなかったということだと思うんですよね。だ当時の、
あ
の、多分、もちろん代表の方だってすごいハードな練習とかはしてたと思うので、でもまあやっぱりなんか、ね、そこでやっぱり違いがあったとするならば、うん、最低でも、ね、互角に戦えるぐらいな、体の良さとか体力とかっていうのは引き上げた上で、ね、だから全然前提が違うと思うんですよ。
は
やれることの。
はいはいはい、確かに。発想の転換だわ、これ。
うん。だから、そういう意味で言うと、その、本当に今であるならば、まあ、同じ、例えば、戦術、まあ、今でもやっぱり、その、走り続けるであったりとか、
うん、
素早くパスを回すとか、そういう、その、機敏性を生かした、うん、もちろん戦略は取ってるんですけどね、はい、そうは言っても、そうは言っても、体力の差とか大きさの差もありますから、
はい、
でも、それって当時、取ってたものとは全然多分、前提が違っちゃうと思うんで、だからこそ、それで、結構海外にも互角に戦えるような状況になってきてるなっていうふうに思うんですよ。
なるほど。
だからまあ繰り返しになってしまいますけど、ですからその採用ということで言うと、もう本当にね、試合をやってるようなものだと思うので、
うんうんうん、
まあ求職者さんいい方に目に留まってほしい、来てほしいために、うん、他のいろいろな優良企業さんだったりとか、うん、他の企業さんと、うん、切磋琢磨しながら自分の会社の魅力を高めるということなので、もちろんその、ね、繰り返しになってしまいますけど、中身のそのキャッチの書き方だったりとか、
うん、
媒体をどういうふうに出すかとか、うん、あるいはね、そんなようなことを工夫することで、見栄えは多少は変わるかもしれませんけど、やっぱり、がたい小さい中で戦うよりもがたい大きくて戦った方が戦いやすいですね。まあ、ね、それね。
確かに。
っていうことだと思いますので。まあそこをね、まあだからどっちを先にということじゃなくて当然両方やらないといけないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
本当に体力を高めていく、企業の魅力を高めていくっていうことを、うん、もう取り組んでいかないと。
なるほどね。
難しいだろうなっていうことはいつも申し上げている次第でございますので。
はあ。面白い。
まあね、やってる方からすれば当たり前のことかもしれませんけど、でもその当たり前のことをちょっとね、見直していただいて、じゃあ自社の魅力って高まってるのかなみたいなね。
うん、確かに、ね。
この相談者の方にもちょっと厳しい言い方になるかもしれませんけど、うんうんうん、自社の魅力って、まあね、その、この1、2年で、魅力って高まってますかっていうようなご質問させていただいたときに、うんうんうんうん、はい、高まってますっていうふうに言える状況ですかっていうことはちょっと考えていただきたいんですね。
なるほど。なんか言われないとあんまりそこ考えてなかったりしますよね。魅力というか、他から、求職者からどういうふうに見えてるかなんて。
そうですね。
あんまり意識しにくい部分だと思うので、うん、ちょっと考えてみなきゃダメですね。
そうですね。で、まあ、 その視点とかはまたね、次回もその辺の話は多少するかもしれませんけど、
はい、
だから、もちろんお給料だったりとか、あるいは、そのね、媒体の営業の方というのも、もちろんその、視点としては提供いただけると思いますけれども、でも、その、やはり自社のことを一番知ってるのは、その会社の社長さんだったりとか、社員さんたちなので、自分たちの会社って魅力ある会社なのっていうところに対して、じゃあこの1年間でその魅力って高まったのっていうことにへの努力を、どこまでしてますか、自体だったらしてくださいね。
なるほど。
っていうことが、今日のメッセージですかね。ちょっ
と魅力か。まあ、なんかまずは自分たちの会社の、なんか強みとかそういうのも知ってる必要がありそうですね。
そうですね。知ってる必要があるし、うん、まあ、その、多分、その、採用の、こう、いろいろな例、媒体に出す分とかを考えるときには、それは考えていただいてるとは思うんですけど、うん、うん。でも、それを本当に高める努力をどこまでしてますかっていうメッセージをしたいですね。なるほど。
はい。
その書かれてる、じゃあ1年前に出した媒体の文章と今の媒体の文章って変えられてますか？
変わってないよなって思っちゃいますね。なるほどね。
まあね、変えられてたとしても、そこは本当にそれは真実で変えられてますかっていうね。ちょっとこれあれかなみたいな感じで変えてるとすると、
それぐらいで変えちゃってる可能性あるよな。
ね、ということがありますので、はい、ということでちょっと
考え直すきっかけになりました、はい。ありがとうございます。またじゃあ次回もこの続きが聞けるということ で、
この続きということで、
スペシャルですね、はい。合わせて聞いていただきたいと思っておりますので、ぜひ番組のフォローしてない方はフォローをポチッとお願いいたします。
お願いします。
は
い、
岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクが概要欄にありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、まあ、今日の、お話の内容から気になるところ、さらに質問していただいてもいいですし、番組の感想や相談などもどしどし送っていただけたら嬉しいなと思っております。そして、最近よくご案内してますけども、2ヶ月に一度奇数月にですね、岡本先生の開催している人手不足を考える会というイベントがございます。オンラインでどなたでも参加できて、無料で参加できて、結構勉強になる会になっておりますので、もし気になる方いたら生の岡本先生を見に、参加してみていただけたら嬉しいなと思ってます。そちらも LINE の方からご案内してます。次回は11月21日金曜日、夜20時からの開始となっております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ということで、まあ、今申し上げたことにも関わる、実は、帝国データバンクさんとか東京商工リサーチさんっていう、そういう会社さんが、はい、倒産件数みたいなものを発表していてですね、豆知識ではないですよね、ニュースみたいになっちゃうんですけど、実は今年度人手不足倒産と言われる倒産が過去最高になっているというような、そのあまり嬉しくない。
そうですか。
はい。状況がありまして、過去最高更新中ということでございますので、は
い。すごい時代に突入してますね、なんか。
そうなんですね。いよいよということだと思いますので、まあ、そういうふうにね、今聞いていただいている方々は、決してそうはならないようなことを、ね、ということで、
はい、
はい。私たちも頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、いい会社作っていきましょう。というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第139回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。